皆さん、こんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日は、北欧初の日本風アニメ、先輩クラブについてお話ししたいと思います。今回は、先輩クラブというアニメについてお話ししたいんですけども、今回も作品の内容についてネタバレありでお話ししていきたいと思います。この先輩クラブは2014年にツイッターとかニコニコ動画、ネットのニュースメディアなどで軽く話題になった作品でして、当時そのあたりのメディアをきっかけに視聴されたり、タイトルに聞き覚えがあるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。この先輩クラブの最初のエピソードが YouTube に投稿されたのが2014年の1月25日。そのしばらく後にロケットニュース24というネットメディアに紹介記事が掲載され、軽くバズることになりました。その紹介記事のタイトルは、閲覧注意、外国人が作った萌えキュン学園アニメ先輩クラブが第1話からとんでもない破壊力斜め上すぎだと話題というものなんですけども、僕もおそらくこの記事がツイッターとかでシェアされているのを見て、先輩クラブってなんぞと気になって動画をチェックしたんだと思います。この先輩クラブなんですが、スウェーデン在住のエリック・ブラッドフォードさん、オリビア・ベルイストロームさんによるサークル、メイク・ベイビーズが制作したもので、北欧のスウェーデンという地理的には日本から遠く離れた国で制作された作品でありながら、日本のアニメの影響を非常に強く受けてまして、唯一無二の存在感のある作品なんですよね。日本の昔の少女漫画や90年代アニメのオマージュやパロディが過剰なくらい詰め込んであって、制作者のエリックさん、オリビアさんらによる片言の日本語のセリフやシュールな展開と相まって、一目見ればその世界観に引きずり込まれることは間違いないかと思います。この作品、僕はいろんな角度から楽しんだり、愛着を持っている作品でして、今回は皆さんに先輩クラブの見どころをお伝えしていきたいと思います。あらゆる創作物に秩序と混沌という天秤があったとすると、この先輩クラブは完全に混沌の方に全振りしたカオスの極みのような作品でして、主人公はドメンツミキという名前の女の子で、外見的にはピンクのツインテール風の髪型で、90年代のアニメに出てきそうな雰囲気をまとっています。ドメンツミキのドはひらがな、麺は麺類の麺、罪と罰の罪にウッドの木で、ドメンツミキという表記なんですが、なかなかすごい名前なんですよね。このあたり、日本語のネイティブスピーカーにはない言語感覚という気がします。で、このつみきちゃんは15歳、そして今日から高校生なのに寝坊して遅刻しちゃうというところからエピソード1は始まるわけです。つみきちゃんは昔の少女漫画みたいに食パンを加えたまま学校に向かって猛ダッシュして、となれば当然、曲がり角で初対面のイケメン男子とぶつかって、痛いってなるわけなんですけども、本当にそういう昔の日本の少女漫画の展開を綺麗にトレースしてるんですよ。で、つみきちゃんはぶつかった男の子に対して、バカバカバカバカバカバカバカって連呼するんですけど、このバカの回数が、やけに多いんですよね。で、散々バカを連呼した挙句、遅刻遅刻と言いながら再び学校に向かって猛ダッシュするわけです。こういう感じで 日本の昔の少女漫画やアニメのオマージュやギャグ、様式美を意識的に盛り込んでいるアニメなんですが、片言の日本語とかシュールな展開、制作メンバーの文化的なバックボーンが日本以外にあるという事情が複雑に絡み合って、どこまでが狙ってやってて、どこからが素の表現なのかよくわからないところがあるんですよね。そういう成立経緯がこの先輩クラブに唯一無二の存在感を与えているんじゃないかなと思っています。で、つみきちゃんが通う高校には先輩クラブという謎のクラブがありまして、この先輩クラブにはつみきちゃんと曲がり角でぶつかったヒーロー先輩、髪型が独特なボールカット先輩、黒髪リーゼントの番長先輩、ギターを弾いてるロックンロール先輩、高一点のお嬢様先輩、あと名前は不明なんですが赤髪でリーダー格の先輩というキャラもいたりします。この先輩たちがどの人も非常に悪が強いんですよね。部室にたまたま足を踏み入れたつみきちゃんに先輩たちはそれぞれ自己紹介をするんですけど、僕が動画を見てヒアリングしたセリフをそのままお伝えしますね。
俺はヒーロー先輩だ。クールでハンサムだ。
よー、ボールカット先輩です。こんにちは、うるわしい女。僕の髪が最高です。キラーキラ
ー。番長先輩だ。おせかいはやめてくれ。足をへし折ってやる。
おおほほほほほ、私はお嬢様先輩です。学校の一番綺麗女の子。
という感じで、今の朗読で先輩クラブという作品の雰囲気を少し感じていただけるんじゃないかなと思うんですけども、先輩クラブの全エピソードは制作サークルのメイクベイビーズの YouTube チャンネルで見ることができまして、現状で最新のエピソードは2020年の4月に投稿されたザ・先輩クラブピクニックとなっています。でも先輩クラブの全体的なあらすじを言ってしまうと、主人公のドメンツミキちゃんがヒーロー先輩に出会って、つみきちゃんに一目惚れしたヒーロー先輩がつみきちゃんをデートに誘って、二人はいい雰囲気になるんですが、ヒーロー先輩が所属する先輩クラブはどうやら恋愛禁止のようで、ヒーロー先輩は他の先輩の非難を浴びるんですが、それなら俺は先輩クラブを辞めると言って、ヒーロー先輩は先輩クラブを脱退することになります。で、エピソード4で先輩クラブの本編は完結する予定だったんですが、エピソード4については予告編の動画は制作されたものの、何かしらの事情で現在に至るまで制作はされてはいないんですよね。ただ本編とは別軸のアナザーエピソードとして5 years later、5年後というエピソードが配信されてまして、そのエピソードでは成長した先輩たちが登場し、ヒーロー先輩と同面つみきが結婚したということが明かされています。先輩クラブの本編と関連エピソードについては30分くらいで全部のエピソードを見ることができると思うので、概要欄にリンクを貼っておきますので、エピソード1だけでもチェックしていただけると作品全体の雰囲気を十分感じてもらえるんじゃないかなと思います。そしてこの先輩クラブを作ったスウェーデンのエリック・ブラッドフォードさんとオリビア・ベルイストロームさんについて改めて触れておくと、このお二方は先輩クラブのエピソード1が YouTube チャンネルに初めて投稿された2014年の時点では、エリックさんが18歳、オリビアさんが17歳で、実はこの二人当時スウェーデンの同じ学校に通っていた高校生だったんですよね。 二人の当時の年齢については、今回の配信のために調べてみるまで知らなくてびっくりしたんですけども、この二人が通う高校はデジタルデザインを学べる学科があって、学校内で知り合って意気投合した二人は、最初はシンプルなビデオゲームの開発を共同で始めたんだそうです。で、日本のアニメの熱狂的なファンだったオリビアさんにエリックさんが感化されて、いつしか二人で日本のアニメのパロディ作品を制作することを思いついた。それが先輩クラブだったんですね。制作はオリビアさんが脚本と絵コンテ、エリックさんが音声や音楽を担当して、アニメーションの作業は半々で進めていたそうなんですが、複雑なシーンではもともと実写の映像作品の経験のあったエリックさんが担当していたそうで、声優に関してはこちらも二人で分担していました。そんなスウェーデンの高校生デュオの悪ノリと日本のアニメへの愛着から生まれたのが先輩クラブだったわけなんですね。二人は先輩クラブの制作のために独学で日本語を学び、ツイッター上で日本のユーザーとやり取りすることで、さらに日本語を上達させていったそうで、そのあたりもすごく熱意が感じられるエピソードですよね。もともとはエリックさんとオリビアさんの自主プロジェクトだった先輩クラブなんですが、スウェーデンでは高校を卒業するときに卒業制作があるそうで、エリックさんは学校と交渉することで先輩クラブを卒業制作として認めさせ、無事高校を卒業することができたんだそうです。学校を相手に生徒が果敢に交渉して認めさせるというのもすごいなと思いますし、スウェーデンの学校の自由な気質を感じますよね。で、先輩クラブの本編についてはそんなところなんですが、実はここからが今回一番お話ししたかった部分になりまして、先輩クラブのエピソード3パート2のエンディングテーマとしてかかる卒業しないで先輩っていう曲があるんですが、この曲めちゃくちゃ好きなんですよ。それまでは昔の少女漫画とか90年代アニメのオマージュをやってきた先輩クラブだったんですが、このエピソード3では作画やノリが80年代アニメをオマージュした雰囲気に一変しまして、この卒業しないで先輩がかかるエンディングの動画も80年代アニメのエンディング風に作ってあって、めちゃくちゃ芸が細かいんですよね。で、この卒業しないで先輩、どんな曲かなんですが、概要欄に貼っておきますので、ぜひ聴いていただきたいんですけども、先輩クラブという作品をメタな視点から捉えたり、作品世界の内側から眺めたり、いろんな視点で書かれた歌詞が散りばめられていて、曲調はレトロポップな雰囲気のある名曲なんですよ。サテライトヤングという音楽ユニットの歌なんですが、このサテライトヤング自体がレトロポップを持ち味にしてるんですよね。メタな視点で書かれた歌詞についてちょっと引用するんですが、心どぎまぎ、目線クラクラ、先輩クラブお出まし、国境を越えて時空歪めて、まさにパラレルワールド、と、この先輩クラブという作品の成立過程自体を歌詞に盛り込んでるんですよね。これがメタ視点の歌詞で、で、いつかあなたとアバンチュール、ずっとずっとラビン・ユーナの、あなたでいて先輩、友達も知らないイン・マイ・ハート、素直になれないアイ・ウォンチュー、卒業しないで先輩。このあたりは作品の内側に入り込んだ歌詞になってると思うんですよね。そういうパラレルな視点で歌詞が書かれていて、そのバランスが絶妙なんですよ。先輩クラブの歌って、エピソード1でも作者のエリック・ブラッドフォードさんのお兄さんであるトビアスさんが歌う ライトチョコレートライフラブという歌が流れるんですが、こちらは片言の日本語なんですよ。で、ああ、先輩クラブの歌はこういう感じで行くんだと思ってたんですが、エピソード3のエンディングで普通にネイティブな日本語の、しかもめちゃくちゃいい歌が流れたので、度肝を抜かれたんですよね。この卒業しないで先輩という歌がとにかく印象的で心に残っていて、正直先輩クラブってエピソード3以降はあまりチェックしてなかったんですが、どういうわけかこの卒業しないで先輩という歌が最近急に聴きたくなりまして、でいろいろ調べてたらメイクベイビーズの YouTube チャンネルに卒業しないで先輩のミュージックビデオがアップされてることに気づいたんですよね。3分57秒の動画なんですけど、この卒業しないで先輩のフルバージョンが聴けるミュージックビデオが僕は本当に大好きで、ぶっちゃけ本編よりも僕自身の再生回数は多いんですよ。曲に関してはここまでにもお話ししてきたように、レトロポップな曲調の名曲で、歌詞もウィットに飛んでいて最高なんですが、この曲に添えられたミュージックビデオの映像もまた素晴らしくて、ミュージックビデオ全体のあらすじを最初に言ってしまうと、本編と同様、同面つみきちゃんとヒーロー先輩が知り合って、ヒーロー先輩がつみきちゃんをデートに誘って仲良くなっていくんですが、ミュージックビデオの後半では、卒業しないで先輩を歌っている音楽ユニットであるサテライトヤングが、つみきちゃんの住んでいる街でライブをする。そしてつみきちゃんは友達やヒーロー先輩と連れ立って、そのライブを見に行ってすごく感動する、大まかに言うとそういう展開なんですよ。で、僕がこの卒業しないで先輩のミュージックビデオの何がそんなに好きかっていうと、この3分57秒には先輩クラブ本編でも描かれていた日本のアニメの様式美がギュッと濃縮されてるんですよね。それはまたボーイミーツガールの様式美でもあって、このミュージックビデオは外国の文化として日本のアニメに触れてきたオリビアさんとエリックさんの視点を通すことで、余計なものが削ぎ落とされた日本のアニメやボーイミーツガール作品の真髄みたいなものに到達していると思ったんですよね。レトロポップの頂点のような曲とともに、懐かしい絵柄で描かれたつみきちゃんとヒーロー先輩が親しげに目線を交わすとか、仲良く二人でデートするとか、そういうのを見てるだけで涙出そうになるんですよ。でもやっぱり先輩クラブらしくへんてこなところもいろいろとあって、ミュージックビデオの後半でつみきちゃんがライブハウスに向かうときに走って向かってるんですけど、すごく変なポーズで走ってるんですよ。そんなポーズで走れるのってくらい後ろにのけぞってるんですよね。このシーン分かってても見るたびに笑っちゃうんですけど、で同じタイミングでヒーロー先輩は自転車を漕いでライブハウスに向かってるんですけど、その漕ぎ方も独特なんですよ。ヒーロー先輩は結構身長があるんですけど、その長い足をすごく小刻みに動かして自転車を漕いでるんですよね。動きちっちゃーと思ったんですけど、このあたりはしっかり笑いどころを用意してくれたっていうことなのかもしれません。そしてライブハウスに入ったつみきちゃんたちはサテライトヤングのライブに感動して、ライブの帰りはつみきちゃんとヒーロー先輩が二人で帰って、最後に二人でまたねのハグをするんですよね。つみきちゃんが身長差を埋めるために背伸びしてて、 この流れ、この3分57秒は完璧だなと思いました。この3分57秒でしか得られない栄養があるし、感動があるなと思いますね。これからも繰り返し見ていきたいミュージックビデオですし、この素晴らしい作品を作り上げてくれたメイクベイビーズのお二人とサテライトヤングの皆さんに心から感謝してますね。そんな卒業しないで先輩のミュージックビデオ、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。セミラジオではお便りを募集しています。X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回は北欧初の日本風アニメ、先輩クラブと名曲卒業しないで先輩についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。